本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はペテロの手紙第2、3章の9節になります。新改訳聖書第3版の新約聖書463ページになります。463ページ、ペテロの手紙第2、3章の9節、司会者がお読みいたします。お聞きください。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改め進むことを望んでおられるのです。この箇所より罪人の救いと神の御旨1というテーマで金森牧師が御言葉を取り継ぎます。
一言お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちに御言葉をお与えくださり、またこれから教えていただけることを感謝します。私たちの知恵は不十分であり、全能のあなた様、完全に知ることはもちろん許されません。能力がありませんが、しかしあなた様が御言葉によって正しいことを教えてくださり、受け入れていくこと、またそれを通しさらにあなた様についての理解が深まることをお許しくださり、ありがとうございます。今日もしばらくの時間、あなた様について、またあなた様の愛について、また私たちの罪の深さについても、また知ることができるように助けてください。お祈りいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
それでは子供たちの説教の箇所、ヤコブの手紙の1章、13節、14節をお読みします。445ページ。445ページのヤコブの手紙1の13から15をお読みします。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑されることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。はい、ここで書かれているのは、私たちの罪というものについて、それは神様との関係においては ありませんということを言ってますね。あなたの中にある罪の問題であって、あなた自身の罪の問題ですということが言われています。聖書の中には、サタンの誘惑という言葉がありますね。ですから誘惑っていうのは、これは悪魔が神様から離れて罪を犯すようにっていうことをこう常に誘惑するっていうものがありますね。で、うち の娘がですね、小さい時に悪いことをするとですね、サタンがしたとか言ってですね、罰を免れようとしてたのを思い出しますけど、まあ彼女にしてみれば、自分がしたんだけど、これは悪いことする、これサタンが誘惑したから やっちゃったんだということで、責任が私じゃなくサタンですっていう言ったんですね。で、これはよく考えてみると、最初に人が罪を犯す時もそうだったんですよね。善悪の知識の実を食べたエヴァがご主人のアダムに、渡しまして、それを一緒に食べるように促し食べちゃった。エヴァ自身はサタン、蛇ですね、に誘惑された。でその時に神様が出てきまして、どうしてその食べちゃったんだというふうにですね、言いますと、もうあなたがもう連れてきたこの女が差し出したからですよっていうふうに、自分じゃなくて、妻の責任、エヴァの責任であるってこう言ったんですね。 そしたら今度からそのエヴァに向けて同じようにどうしてそういうことをしたんだって言ったら、いや蛇が私を騙したんですっていうふうにして、やっぱり自分じゃなくて蛇だっていう、まあ、あの娘とですねサタンがしたということになってたんですね。ですからあの罪の問題は自分ではないっていうことを人は言うことをもう罪としてすでに持ってるわけですね。でこれと同じようなもので、罪の問題ってそもそも神様が問題じゃないのって考える人もいます。なぜかというと、神様は全てのことをお決めになっていて、それが歴史の中でこうあのそのようになるんです。一つとして神様を知らないことはありませんっていうことも聖書も教えてるんですよね。そうすると罪人の頭で考える、そうか、神様の考えたことだけが、計画されたことだけが実際に起こるんだったら、あの時にエヴァが善悪の知識の実を食べたっていうことだって、それは神様がお決めになってたことだから起こっちゃったんじゃないか。ということは、それが神様に逆らえる者は誰もいないんだから、エヴァが罪を犯しちゃうっていうのは仕方ないじゃない、神様そう決めたんだから、だったら罪の問題は神様の問題じゃないというふうに考えるわけですよね。すごく話が通ってるでしょ今の。ですよね。これ両方ともあの正しかったわけですね。罪の問題はあなた自身の問題ですっていうのを聖書が一つを教えてる。同時に全てのことは神様がお決めになって、それが起こるんですっていう、神様のその全てを分かって、それを計画されたことが起こるっていう、それを罪人の頭で考えると、そういうふうに考えていくと、一方の聖書の真理だけを取って、そこから自分自身が都合のいい結論を導くということになります。まあ、聖書にはそういうふうにですね、一方ではこのことを言い、一方ではこのことを言い、その2つがこうピタッと合わないっていうことがあるわけですね。とりわけ最初の一つの柱は神様の御旨だけがあって、そしてそれが歴史の中で実現していくんですという、これも正しいことです。でもこれは実は神様の一番深いところ、そこのことですので、私たちにはなぜそれがそのように起こるのかってわからないことはたくさんあるんですね。でも先ほど言いましたように、罪人の頭では、神様を知らないところで生きている人の頭では、自分の持ってる理論の話でそういうふうな結論を出したらそうじゃないか、自分の方が正しいというふうに言うんですね。でも私たちクリスチャンの神様の存在と、神様が聖であられる方だということを考えるときに、自分たちの知恵ではわからない深いそのものが神様の中にあるのであって、私たちでは完全には理解できない。先ほど言いました、罪の問題は人間の自身の問題である。そのことと合わせなくても、それは神様の前に私は両方真理として受け止めていきます。それがどういうふうにしたら一つになれるのか、私たちでは分かりません。しかし神様の中ではそれが正しくあるのだということをこう受け入れる必要があるんですね。でそこにあの信仰者の場合、聖書が言っていることが正しい真理であると受け止めています。先ほどの聖書を信じてない、神様を信じてない人の理論ですと、自分の理屈を立てることが正しいということになっています。これは違うわけですね。ここに違いがあるということ、私たちは聖書のことを全部わかることがありませんが、神様が知るべきこととして聖書に与えてくださることに聞いていく、これが私たち主を知る者の心であるということをまず覚えたいと思います。はい、今日はですね、今日と次回はあのやっぱりその聖書の中でどうしてかな、どうしてもわからないというのがあのものが重要なものでいくつかあります。で私たちはそういうものを個人としていろいろ 持ってると思いますけど、私がある方から質問を受けた時にちょっとまとめてそれをお話しした機会がありました。まあ、それをいくつかお話しする中で、もしかすると皆さんもこれはどういうことだと思っていることが少しでも解けていくならば、聖書を読むときに神様をさらに信頼することの助けになる、まあ、そのようなことをいくつか神様の救いとまた神様の御旨の関係を中心に、まあ、語っていきたいと思います。で、前回ちょうど神様が罪人を救うということの基準は何かということについてのお話をいたしました。で、まあ、神様の福音をきちんと聞いてそれを受け止めていかに生きるかということの生き方の問題ですね、皆の例え話などを中心に考えました。まあ、その時にもまず福音をきちんと聞いて神様に従うということにおいて救いはすごく重要だということをこう言いましたが、いくつかのことについてそれに関わってやはり、まあ、なかなかわからないことが、まあ、あると思います。そのことを前回の少し残りの整理ですけども、それを一つ手がかりに始めたいと思います。まあ、例えば生まれる前にお腹の中にいた赤ちゃんがその死んじゃって、その子はどうなん、救いはどうなんだ、あるいは聞けない、見えない、そういう、こう感覚ですね、感覚がなくて聖書の言葉はどういうふうに自分自身が情報としてまず中に入るか、そういうのできない人、あるいは知能において障害を持って福音を理解することもできない人、そういう人たちは一体どうなるの、その人たちは救われないの、救われるのとか、やっぱそういう疑問なんかも出てきますよね。あるいは私たちは福音を聞くチャンスがあって、それを聞いて応答する機会が与えられて、イエス様を信じる信仰があって生きることもできてますけども、じゃあ福音を聞くことができなかった多くの 人たち、やっぱり福音は広がっていくというそのプロセスがありますので、その時代に前に生きてた人というのを福音自体は聖書からの福音と聞けないわけですよね。まあ、そういう人たちについては、じゃあ救いのことはどうなるのなどをですね、考えていくとちょっとわからないなと思うことがあると思います。まあ、かたくなにイエス様を信じることでしか救われないんだったら、イエス様を提供されなかった人は残念ですけども、もう全部救われませんっていう人もいるかもわかりません。で、しかし私たちはまあ、ウェストミンスター信仰告白の中でここに関わるところ、聖書の教えとしてまとめてくれている箇所があります。ウェストミンスター信仰告白の10章の3というところにありますけど、こういうふうに書かれています。幼少のうちに、死ぬ選ばれた幼児はいつでもどこでもどのようにでも自ら良しとされるままに働かれる御霊を通してキリストにより再生させられ救われる。御言葉の宣教で外的に召されることのできない他の選ばれた人も皆同様であるというふうに教えています。まあ、どういうことかというと、神様に選ばれているものと選ばれていないものは確かにあるけれども、それ私たちには誰とは分からないんですが、神様が選ばれているものであるなら、たとえその子が幼少のうちに生まれる、やっぱ生まれる前に生まれてきてしまって亡くなる、ごめんなさい、死んでしまうというようなことがある、あるいは能力的にそれが御言葉福音を聞けないという人、あるいはそれから福音宣教の前に生きた人ですね、そういう人たちというのは神様が御霊を通してそれをキリストにより再生させられ救われるというふうに 教えています。ですから私たちは誰かとか言えませんけども、やはり救われるものは早く福音を聞けずに死んだものも能力において賭けがあっても、あるいはもう本当に、まあ、言葉もまずわからないままの時代に亡くなってしまう赤ちゃんとかですね、そういう人でも御霊によってキリストにより再生され救われるってこう教えられています。ちょっと安心しますよね、これ聞きますと。ですから私たちはこういう理解を持って良いということですね、聖書は。まあ赤ちゃんがどういうふうにしてイエス様を理解してですね、そして信じるということができるのかっていうと、それは僕らには分からないですよね。だいたい生まれて育っていきながら3歳ぐらいになると親の話がだいたい分かってイエス様大好きとかこう言えるようになりますけど、その前っていうのは言ってることもそういう分からない可能性はありません。でもその御霊の働きを通してキリストにより再生されて救われるというふうにこう知られています。まあ、多分これは私たちが最後神の国に入れられる時にそういうその子供たちも天国にいるわけですよね。でその時に私もよく思うんですが、例えば地上生涯を我々が全うして、例えば90で亡くなった、でその時復活して天に行く時に90歳の体なのか、あるいは最も幸いな時代の体なのか分かんないわけですよね。具体的には書いてない。でもその神様を正しく天においては理解して賛美してっていうこともできる存在になっているというのは確かなわけですよね。ですからその地上においては幼くして亡くなった子供であっても、ちゃんと天国においてはやはりキリストを信じる信仰と神様を崇めること、それを全て理解して神を称え神と共にある存在にはなってるわけですね。ですからそこに御霊の働きが豊かに働いたっていう、そこから見ますと私たちには理解できてないけれども、その赤ちゃんで亡くなっても御霊の働きによってちゃんとそれができるように整えられて、天においてはその存在とこうなっている、まあ、そういうことは私たちは関係づけられるわけですね。ですから私たちはもちろん福音宣教をし、福音を分かち合うということを第一にすべきですけれども、そのように福音がそのまま届かない存在であっても、神様の選ばれているものはそのように御霊の自由な働きの中で私たちが持つ信仰と同じものを結果与えられて、天においては共にあるものになるのだということが教えられています。まあ、こういうことを知っておくというのはものすごく励ましになりますね。まあ、そういうようなことにつきまして、もう少し私たちが捉えるべきところをこう見てまいりましょう。まあ、旧約聖書の方でよく問題になりますのは、イスラエルの民を神様が選んでものすごくエコひいきをしてですね、そしてわざわざこのカナンの地っていう、そこにいろんな国や人たちがいたんですけど、それを全部こう追い出しちゃって、聖絶っていうからものすごくこう全部殺しちゃって、でそこでイスラエルの国を作っちゃうという、そういうことをされるっていうことが、それはいいんですかっていう、そんな印象で旧約聖書の神様のことを見るっていうことがどうしてもこう納得できない。どうして神様がそのように愛の神様って言っておられるのに、イスラエルの民をちゃんと国を与えるためにそんなひどいことをなぜするのか、なんか愛の神とは全然思えないっていう、そういう印象を持ってみるとか、私たちの中でもさまざまなそういう思いっていうのがあったりして、神様の本当にお姿が告白しているようにすっと納得できないっていうのこと、そういうのがたくさんやっぱあると思うんですね。まあ、まずはそのあたりから 見ていきたいと思います。まずその聖書を読んでいきますと、驚きの事実っていうのはノアの洪水の時のことから始まっていきます。人間が堕落した時、神様はそこで本当でしたらすぐに滅ぼすことができたんですけれども、女の末が与えられるというふうにして、そしてそれが蛇の末をこう滅ぼすという約束、最初の福音が立てられました。その約束はあったんですけれども、人間のその後の歩みっていうのは罪が満ちていくっていうことが深まりました。そして、ノアの頃になりますと、あまりにも人の思いっていうものが罪ばかりに偏っているっていうのを見て、神様が人を不という世界を作ったら悔やまれたというふうに書いてあります。で、その深まりの中で神様がノアとその一家を選んで、そして洪水によって滅ぼすところをノアの箱舟に動物を入れて、一つがずつを入れて、そして全ての作られたものを滅ぼすということをするということが起こったわけですね。で、その時のことで、大変ひどいことするなという印象になりますよね。一つの家族だけなんで、あと全部滅ぼしちゃう、そんなこといいのかという、最初にそういう印象を受ける場所はここだと思います。しかしこれが第2ペテロの2章の5節では、ノアたちのことを義を述べ伝えたノアたち8人のものというふうに書いてあります。第2ペテロ2章の5節、この義を述べ伝えたノアたちというのは、神様が人間の罪不義のためにそれを滅ぼされるということをこう宣言してですね、簡単に言えば箱舟に招くわけですね。福音を語っているわけです。義を述べ伝えた、ですから神様も私たちの人間の罪のために世界をもう滅ぼされるということで、あなたたちは悔い改めてこの中に入ってきなさい、一緒に救われなさいということをこう言ってたというわけですね。なのに一人もノアたちのお父さんやおじいさんたちもその時はまだ生きてましたけども反応しないわけですね。ですから一度神様はそのノアたちを残して全てのものを滅ぼすという、終末のような様子を人の罪のゆえに行うということをされてます。でもこの時に何も言わないでぐしゃっとこうノアたち以外を潰したんではないんですね。ノアたちが招いた箱舟に悔い改めて来るようにって招いていた、それにもかかわらず人はそれを拒否していったという、そういう現実があったということは大事ですね。神様はやはり救いについての福音をノアたちを通してその時送っていた、それを人は聞いても受け入れなかったっていう、そのことが問題であったっていうのが見えます。その後神様がなされることは、救いを確かなものにしていくために少しずつ歴史の中で最初の女の末が、すなわちメシアが現れるということの準備をしていきます。それが神の民イスラエルを立てるということでした。イスラエルの民が建てられたのはどういう意味でかっていうことについては、これは祭司の国というふうに、教えられています。ですからその当時ヤーウェという名前の神様をいただくイスラエルの民だけだったわけです。他にはアシュタロテとかバールとか様々な神をいただいている国があったわけですね。でもそれぞれ大変なことをしてたわけで、あんまりいい国はないわけですね。その中でヤーウェなる神様をいただいているイスラエルという国がどんなに素晴らしいかっていうことが、そのイスラエルのあそこが成り立った時に周りの国々に分かっていった時に、その一緒に私たちヤーウェの神様のところに来なさいよ、神様は素晴らしいですよ、ヤーウェなる神様素晴らしいですよ、この国はヤーウェなる神様の御胸があふれている、愛に満ちた神様が守ってくださる、そういう国ですよっていうのを招くという 役割がイスラエルの役割だったわけです。結果失敗してますけども、その役割を受け継いだのが教会です。第一ペテロの2章の9節にこういうふうにあります。第一ペテロの2章の9節、こういうふうにあります。まあ、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。ですからここで選ばれた種族、王である祭司としてあなた方はいるんですよっていう、これはイスラエルの民ができなかった、ヤーベなる神様があっての幸いがどんなに素晴らしいかって証しできなかった、それがイエス様にあって建てられた真実のイスラエルである教会が正しく祭司としての役割を持っている。すなわち罪人を神様の前に連れてくるときに、神様本当に素晴らしいから私もその罪人でありましたけども、イエス様の贖いによって救われて神の子供となりました、そして神の子供として神と共に生きることすごく幸いですっていうことを、やっぱり他の人に語って連れてきて一緒に祭司として神様の前にその人を捧げるっていう、それが教会がイスラエルの民の出版にしたことを、まあ、ちゃんと成就しているっていう、そういう働きです。ですから旧約の時代も神様はその目的でイスラエルの民を選んでいくということをこうしたわけです。まあ、ところがこの時に問題が感じるわけですね。イスラエルの民が成立すると、これはアブラハムの契約の成就ということで見ることができます。アブラハムが与えられた契約の15章というところに、どういうふうにしてそれが与えられるかについての内容があります。まあ、そこだけ見たいと思います。創世記の15章、どういうふうにして約束が成就していくか、21ページになりますね。21ページの下の段、創世記の15章の13節から読みますね。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で起立者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの仕えるその国民を私は裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして4代目の者たちがそこに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである、という内容ですね。これはもう出エジプトと、それからその後に、カナンの地が征服されてイスラエルのものとなっていくという、そのことを書いてあるわけですね。でその時のタイミング、4代目あるいは400年って言われているものの中で、エモリ人のトガがその時まで満ちることはない、その時には満ちるわけです。罪のトガのゆえに神様がこれを裁くということを通してその征服っていうのを許されていくっていう、そういうことが書かれています。ですから神の民イスラエルが祭司の国として成立するときに、アブラハムのこの契約の成就という形でそれが実現していきます。ですからまずイメージとしては、あそうか、イスラエルの国が祭司の国としてまあ、福音を宣教する基地のようにパレスチナにできないといけないんだ、 まあ、そのためにそのカナンの人たちをみんな、殺しちゃうんだというイメージを今持ってると思いますけども、あの実は聖書をよく読んでみるとそう簡単に捉えることはできないと思います。まあ、申命記の20章に、どういうふうにしてカナンの地に入っていって、まあ、その働き戦いをしていくかについて次のように教えられています。申命記の20章の10節から15節を読むとこういうふうにあります。町を攻略しようとあなたがその町に近づいた時にはまず降伏を進めなさい。降伏に同意して門を開くならその中にいる民は皆あなたのために苦役に服して働かなければならない。もしあなたに降伏せず戦おうとするならこれを包囲しなさい。あなたの神主があなたをあなたの手に渡されるならその町の男を皆剣の刃で撃ちなさい。しかし女子供家畜また町の中にあるすべてのものそのすべての略奪物を戦利品として取ってよい。あなたの神主があなたに与えられた敵からの略奪物をあなたは利用することはできる。非常に遠く離れていて次に示す国々の町でない町々に対しては全てこのようにしなければならない。これは遠い国カナンの地より離れているそういう国と戦う時にはこういうふうにまず降伏をするように言いなさい。そして降伏したらその者たちがイスラエルに仕える者として労することで命は取らないでよいというふうに言われているわけですね。まあ遠くにいる国はそれでいいわけですね。ところがカナンの国については20章の16節からその後ですねこう書いてあります。しかしあなたの神主が相続地として与えようとしている次の国々の民の町では息のあるものを一人も生かしておいてはならない。すなわちヘテ人エモリ人カナン人ペリジ人ヒビ人エブス人あなたの神主が命じられた通り必ず聖絶しなければならない。それは彼らがその神々に行っていた全ての忌み嫌うべきことをするようにあなた方に教えあなた方があなた方の神主に対して罪を起こすことのないためである。カナンの民は聖絶しなさいって言うんですね。でまあそれは神様に忌み嫌うことをしているからだ。そういうふうにこう言われています。ですから遠くの国についてはいいんだけれどもカナンの地のその者たちについてはもう彼らの罪のレベルは深まりすぎている。アブラハム契約の中でエモリ人のトガが満ちるとありましたけれどもその様子がこれなんですね。ですからエモリ人というのは、まあ、カナンの地域にある人々の総称する言葉です。ですから、まあ、カナン人のすべてのカナンに住む者のすべてのトガというのは深い。もちろん一人一人見ていくとそうではない人もいっぱいいるわけですね。例えばこの後見てくラハブという人もそうですし、まあ、何人か聖書の中でも登場する異邦人のモアブの女の人とかいるわけです。ですから個人個人と見ていった時にみんながものすごく神様に意味嫌われることばかりしてるかそうではないんですけれども国単位でイスラエルの国と戦うかどうかっていうようなことになれば神様の前にひれ伏さないという決断をする国民族がもう満ちているというそのレベルだというふうにこう言われているわけですね。で、まあ、このことを考えますと、まあ、先ほどラハブという人のことを言いました。イスラエルの民は攻めてくるときに最初にエリコの町を攻めますけどその時でエリコの町は神様の前にひれ伏すことをしなかったんですね。もう本当に怖がって心も萎えてたんですけども イスラエルの民が城壁を7日間回る間も結局は何もこう降伏とかそういうことはもちろん言わなかった。もう聖絶って定められてるからっていうこともあるかも分かりませんが、でも決してひれ伏すことはしない。その中でラハブだけはイスラエルの神様の憐れみ深い様子というものをそれまでに聞きを読んでいて、出エジプトからアラノの40年の中にヤーウェの神様がイスラエルのためにいかに憐れみ深くしておられたかっていうのをちゃんと知っててですね、しかもそこに来るまでに戦いを避けながら通ってきているということをしているのをちゃんと知ってますので、彼女はヤーウェなる神様の前にひれ伏したわけです。そして個人として救われていくことがありました。でもう一つはギブオン人というカナンの中にある国の人たちがイスラエルのところに来て憐れみをヤーウェなる神様に請うことをしたっていうのが書いてあります。でこれはわざわざですね、自分ってこういうことなんですね。ゲリジム山のところでそのイスラエルの民がシェケムで集まった時に神様の律法をそこで語られるんですね。それはイスラエルの民だけが聞いてるんじゃなくて、まあそこら辺にいる外国の者たちも聞けるわけですね。でそれでギブオン人たちは大変だと、カナン人は全部カナンに住む者は全部聖絶させられるっていう、降伏してもダメって言われてる。同時に遠くにいる者たちは降伏するとそれはイスラエルの民に仕えることで許してもらえるぞ、さてどうしよう。普通でしたらもう咎が満ちてますので、ヤーウェなる神様の前にいくら来ても絶対ひれ伏さない固くなる心になってるんですけども、彼らはヤーウェの神様にかなうわけないし、この方のもとに行くべきだっていうふうに決断したんですが、自分たちはカナンに住むものですからこれを聖絶させられる定めになってどうしよう。でもイスラエルの民に行って、まあ、その彼らは結局は取り入ることができて、来たものについて約束を立てた時に神様はそれを裁かれなかったわけですね。でそれで救われて いった。ですからカナンの民でも原則は原則なんですけども、やっぱり神様の前にひれ伏すことができればそれは受け入れてくださるということが見えるわけですね。ですからイスラエルの民が来るから、さあ全部殺しちゃえっていうふうに神様がこうわっと捨てちゃうような形でしてないということで、やはり罪が深まっても神様の前に悔い改めて来ることがあれば、個人においても国の単位によっても あるということですね。それがやっぱり、表されています。しかし同時にカナンの人たちの罪の深さが深まっているという現実はありました。アブラハムの時代ですね、アブラハムと同時代のカナンの人にはすごい人がいます。例えばメルキゼデク、メルキゼデクはイスラエル人ではもちろんないわけですね。どこの人かわからないって書いてある。でこのメルキゼデクはヤーウェなる神様の大祭司だって書いてあるわけですね。まあ、そういう深い関係を本当に持てているとイスラエルの民でもまだそんなにちゃんとできてないわけですね。でもその時にもすでにヤーウェなる神様の前にそのヤーウェなる神様のところに人々を連れていく大祭司の役割、罪の取りなしをする大祭司の役割をしてたというわけですね。ですからものすごく深いヤーウェなる神様との関係がそのカナンに住むものでもあったわけですね。またもう一人ヨブもこれはカナンに属する人である。そしてヨブはその神様がその信仰を悪魔に本当に言うぐらいにすごかった人なわけですね。神様が神様であるということのゆえにヨブは神様を信じることができた。自分が偉いから、あるいは罪がないから神様との関係を持ってたと彼は考えてないんですね。自分の罪深さを神様が憐れんでくださって、その神様の憐れみによって信じることができ、交わり持つことができることを喜んでいる、そういうヨブだったわけですね。 ですからヨブは神様から一切声が聞こえなくなった時、交わりが断たれた時にものすごく苦しんだわけですね。まあ、そういう深い関わりを持つ人がそのヨブやメルキゼデクがアブラハムの時代のそのカナンにはいたわけです。ところが430年経った時に帰ってきた時には神様に忌み嫌われることを自分たちの国でする、そういう宗教的堕落っていうのが深まって、ヤーウェなる神様にひれ伏すっていうことが、まあ、できない民になってしまったということが、まあ、書かれています。ですから滅ぼすっていうことについては、神様はここでは罪の深さのゆえに罪の裁きとしてカナンの地をこう整列していくということをこうされているということがわかります。まあ、そうしますと、最初の子供たちのところに戻ってくるわけですけども、神様がその罪深くなってしまったカナンの者たちをイスラエルの民、祭司の国として、神様の福音を述べ伝える国として置くために、イスラエルのためにそのようにカナンの者たちの罪深くなることをこう待って裁かれた。まあ、ここで、まあ、神様もっとどうしてそういう差別があるんですかっていうことが出てきますけども、そのことについて、まあ、神様ご自身にその罪の責任というものを問うのではないっていうのが聖書の教えであるというのは、ヤコブ書の1章の13から15の中にあったわけですね。ですから罪の問題は人間自身の罪の問題として神様は捉えるということが聖書の教えであるということ、まあ、そのことが考えなければならない点ですね。まあ、今までのところでも簡単に神様がそういう人間の命を軽く考えて、もういらない、ダメだと言ってビュッとこう全部滅ぼしちゃってるんではなくて、そこに福音、ノアのケースでも福音を述べ伝えて招くということをしておられますし、そしてそのカナンの征服の中においてもそのように真実に悔い改めるものに対してそれを門戸を開いているという、そういうご様子があったっていうことを、私たちは知らないといけないと思います。まあ、子どもたちの説教の中で言いましたが、私たちのその頭の中っていうのは誠実に理論的に考えることは、それは罪の問題ではなく、より正しいことが導かれると思って私たちは一生懸命考えるわけですね。日常生活の中ではそれは大事なことです。いろんなことを論理的によく考えてですね、誤りがないようにってすることは、理屈を大切にすることは、これは一般的な生活の中では大事です。でもその神様をそう判断するときに自分の持っている論理でそれを結論を出そうとすると大変な誤りを導くということがあるわけですね。まあ、先ほどその子どもたちに言いましたけども、まあアダムとエヴァの堕落の問題につきましても、神様が全能であってご計画が実現するということしかないんだったら、結局罪の問題は神様の問題ではないかというふうになりますし、また神様が予定を立てた選んだものだけが救われて選ばれなくて滅ぶんだっていう聖書を教えているっていうことにとっても、まあそれなら別に宣教をしなくても結局はその神様の御目になるんだから結果は同じじゃないかとかですね、まあ様々に一方だけの聖書の教えで、しかもとりわけ神様の御旨の深いところを自分たちの知恵を一つの真理基準にして考えていった時には、大変聖書の教えと違う神様の姿を考えてしまうことになります。ですから私たちはそれは一方的な私たちを中心にした神様の理解の仕方ですと、大変大きな誤りがあります。ぜひ神様の言葉を 私たちの考えるその基準にしていただくこと、そしてその時に私たちが一方の聖書の教え、とりわけ神様の御旨の深さの部分、その部分と、聖書の教えている私たちについている部分が整合性がないとしても、それは神様の深い御旨の中ではそれは誤りない正しいこととしてあり、我々がそれについての理解が足らないということで捉えなければなりません。まあ、さらに、まあ、この神様が歴史において、救いについてどのようにご自身の御旨をなしてくださっているか、まあ、次回に続きますけれども、私たちとしては御言葉を通し神様は歴史でどのように働いてくださったかを中心に考えていく必要があることを、まあ、ここで確認したいと思います。お祈りいたします。天の神様、皆を賛美いたします。私たちは御言葉から教えられるときに神様のお姿を正しく理解することに難しさを覚えることがあります。また聖書を本当によく読む中で少しでもそのような私たちの信仰を持つ上での妨げになるような疑問がありますなら解いていただきますように、またそれは解くものではなくあなたの前にひれ伏して受けるものであるということがありますなら、それをまたあなた様にあって私たちがよく受け止めることもできるように助けてください。あなた様の御言葉にあってイエス様を信じることができ、また許されて神のこと最低さえ覚えます。どうかさらにあなた様の救いの技について喜びを伴った理解が私たちがさらにできますように導いてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。
アーメン。